主はこのように皆さんと一緒に礼拝を捧げられること、本当に心から感謝し主を褒めたたえます。今日の聖教の箇所をお読みしたいと思います。今日の説教の箇所はマタイの福音書22章15節から22節、新約聖書45ページ、マタイの福音書22章15節から22節。マタイの福音書22章15節。その頃パリサイ人たちは出てきて、どのようにイエスを言葉の罠にかけようかと相談した。彼らはその弟子たちをヘロデ島の者たちと一緒にイエスのもとにやって、こう言わせた。先生、私たちはあなた方が真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方だと存じています。あなたはその顔色を見られないからです。それでどう思われますか？どう思われるか言ってください。税金をカイザルに納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。イエスは彼らの悪意を知って言われた。偽善者たち、なぜ私を試すのか。納め金にする金を私に見せなさい。そこで彼らはデナリを1枚イエスのもとに持ってきた。そこで彼らに言われた。これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。彼らはカイザルのですと言った。そこでイエスは言われた。それならカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚嘆し、イエスを残して立ち去った。カイザルのものはカイザルに、神のものは神にというのは有名な言葉、イエス様が言われた有名な言葉の中で、言葉の中でも有名なものですけれども、ここをですね、理解するためにいくつかまず分かりにくいかなと思うところについて説明をしておきたいと思います。パリサイ人というのはですね、立法に従って全てのことを行わなければいけない、また立法に従って行わない者たちはもう罰しなければいけないと思うほど厳しい人たちでした。で、立法だけでなくて、立法に付随するさまざまな言い伝え、先祖たちの言い伝え、これをやってはいい、これはやってはいけないというたくさんの決まりを一生懸命守ることが神様の御心に従ったことであるというふうに生きてたのがパリサイ人だったんですね。今でもパリサイ人、私ね、多分家内はそう思っただろうと思うんですけど、ものすごく今でも思ってるかもしれませんけど、ものすごくパリサイ的な人間なんです、実は。根は今こういうふうに変えられたのは神様の本当に恵みです。もうね、礼拝前にはもう30分前にちゃんとついてなきゃいけない。で、礼拝前になったら、で10分前になったらちゃんと静かに座って、黙祷してですね、心を静めて神様を待たなきゃいけないとかね、もう日曜日はもう絶対礼拝遵守みたいな、厳守みたいな、そういうふうにずっと思ってたんですよ、私。ところがですね、ある時、下の子供が幼稚園の時に、生まれて初めて日曜礼拝を休んで、それで、お父さん参観日に行ったんですよ。で、そこの、幼稚園は、キリスト教主義のね、幼稚園で素晴らしい園長先生と、奥さんでね、やってらっしゃる。で、そこに行って、今日は来ていない、いつもこのピアノを弾いてる息子と一緒にですね、小さな、その時は可愛かったんですよ。その時はね、すっごい可愛かった。で、もう一緒にお遊戯をして、そして園長先生の話を聞いて、でも、息子がですね、私と手をつないで、もう遊戯をするのをものすごく喜んだんですね。もう本当に天にも昇るかと思うぐらい喜んで、もう本当にその喜びの表情だった時に、ああ、今日僕はね、礼拝休んでよかったなって思ったんです。いや、これインターネットで流すのでね、ちょっとこれを聞かれてつまずく方がいらっしゃるかもしれないけどもだけど、まあ、本当にその時にですね、本当に神様が与えてくださったこの喜びを共に分かち合うことができることはなんと素晴らしいことだろうかということとかですね、あといくつか人生のいくつもの失敗を通して、自分自身がもう人をね、責めるどころか、もう本当にすいません、許してくださいって言って生きていかなければいけない人間だということを、もう嫌というほど、こう、経験したわけですね。そういうことを通して、本当にパリサイ主義、自分自身はパリサイ主義者だったなということをね、 感じたんです、分かったんですね。で今でもね、昔からそういう目が少し残ってますから、時々ポロッと出ることがあるんですけども、あ、しまった、すいません、私はね、あなたの恵みによってしか生きられない人間ですというふうにこう、まあ、変えられてきたことを本当に感謝したいと思っています。で、何なんだろう、そう、パリサイ主義とかそういう話、そういう 人たちがパリサイ主義者だったわけです。でもう一方ですね、ヘロデ党っていうのが出てきますよね。このヘロデ党っていうのは何かというと、パリサイ主義者とは、反対でですね、これは当時はイスラエルはローマに支配されてます。でローマ帝国に支配されてたんですけども、ローマ帝国はですね、ユダヤ人ではないんだけども、ユダヤ人に近いエドム人のヘロデという人にイスラエルを統治する権限を与えたわけです。ヘロデ、そしてヘロデを通してローマに対する標準というかですね、ローマ帝国に従っていきますよという、そういう姿勢をユダヤの人たちに誇らせようと。でパリサイ人っていうのは立法に従っていかなければいけないって言ってるわけだから、ローマ帝国の支配、ローマ帝国は偶像主義、偶像礼拝をやってますから、そのローマ帝国に従って生きるっていうヘロデトの人たちとパリサイ人っていうのはもう犬猿の仲だと、もうお互いも相まみえることはありえない、そういうぐらいお互い敵対をしてます。その人たちが協力するわけですね、協力するわけです。でなんで協力するかというと、とにかくこのイエスっていうやつをなんとかやっつけなきゃいけない、このイエスっていうやつをなんとか捕まえてですね、亡き者にする、殺すためにはお互いに犬猿の中だったやつ人たちがこう手を結んでですね、イエス様を落とし出ようとしたわけです。でこういうことっていうのは今いつの世にもあるわけですね。共通の敵、普段は仲が悪いわけだけども、共通の敵を見つけると手を結ぶってことがあるわけです。そして彼らは、言葉の罠にかけてイエス様を落とし入れようとします。つまりいいとイエスと言ってもノーと言っても、イエス様が捕らえられる、あるいは人々の支持を失うというような質問をするわけです。それは 何だったかというと、先生、私たちはあなたが信じた方で、真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔を見られないからですと、まあこういうもう偽りのですね、先生あなたは素晴らしい方だという、そういう言葉を吐かれて、もし本当にね、私たちあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方だと存じていますっていうんだったら、先生あなたの教えを本当に教えてくださいと言うべきではないでしょうか。ところがですね、この人たちは全然従う気もまた学ぶ気もないのに、こういう言葉を使って、そしてイエス様に近づきます。そして言うんです、税金をカエザルに納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。これはこの税金というのは、これは人頭税、人頭税って分かる、人頭税っていうのは金持ちも貧乏人もみんな同じだけ払う、税金を払う。今は日本の国はお金持ちはたくさん税金を払って、あんまり数が多くない人たちは少しだけ税金を払う、でもっと少ない人たちは税金を全く払わなくてもいいっていう、まあ、そういう制度になっているわけだけども、この当時ローマはいろいろ物を売ったり買ったりしたり、あとは通行したり、ある場所を通ったりすると税金を取ってたんです。でまあ、今消費税というのは日本でもありますけども、消費税に当たるようなものも当時は税金で取ってました。それとは別に人頭税といって、一人につきいくらっていう、そういう税金を取ってたんですね。だからこれは金持ちにとってはそう大したことはなかったかもしれないけども、お金のない人たちにとっては非常に大変なものだった。でこの人頭税は1出ない1日分の、給料を払うということになってたんです。それが1ヶ月に1点だったのか1年に1点だったのかということは、いろいろ議論があるところではあります。 まあ、いずれにしろそうやって、ところがその人頭税を払うというのは、これはローマに対してそのようにお金を払うってことは、パリサイ人たちは絶対にノーって言ってたんです。そんなことありえない。ローマに人頭税を払う、それは自分たちはローマの臣民であって、ローマ帝国 その皇帝様にですね、貢ぎ物を捧げますというのと全く同じことだったんです。だからこの人頭税を支払うということは、パリサイ人にとってはこれは許し難いことだったんです。で、実際ですね、紀元6年にガイダイのミラーという人が反乱を起こすんですね。で、それもやっぱりこの人頭税に対する反対の人たちを集めて、そして、一揆っていうのかな、人頭税一揮みたいなのをですね、こう起こすわけです。でそれは鎮圧されてしまうんですけども、このパリサイ人たちはやっぱり同じような考えを持ってた。人頭税ありえない。ところがヘロデ教の者たちはローマの支配を 今受けてるわけだから、そのローマ帝国と仲良く生きていけばいいじゃないか、だから人頭税だってこうやって払えばいいんだよという立場だったんです。だから人頭税払っていいですか、それは立法にかなっていますか、かなっていないことかっていうと、これは立法にはもちろんかなってないわけですが、もしかなってないとイエス様が言えば、それはヘロデ教の者たちがすぐにイエス様を捕らえることができた。ローマ帝国、ローマ皇帝に反逆するものだということで、すぐ捕らえることができた。ところが反対に、それはローマ皇帝に治めるのはいいよって言ったら、今度は民衆、イエス様をこれまでずっと支持してきた、イエス様についてきたってた民衆を全て敵に回すことになるわけです。みんなイエス様こそがこのローマの支配から私たちを救ってくださる方だと信じていました。だからローマにそれを支払えばいいと、納めればいい、密業を納めればいいと言えば、みんながイエス様のことを捨てて逃げていく、捨てて逃げていくだけじゃなくて、イエス様を、に対するイエス様その人気をですね、人気であるとか支持、それを全て失うことになるわけです。だからイエスと言ってもノーと言っても、イエス様は非常に困る状況になる。そういうようなことをですね、すごく何ていうか計画を立ててイエス様にご質問する。そうするとね、イエス様は答えるんですね。彼らの悪意を知って言われた。偽善者たち、なぜ私を試すのか、ね、貢ぎを納める、その人頭税を納める金、それはもう決まってたんです。デナリっていうローマ帝国の金じゃなきゃいけない。でそれを私に見せなさいというとですね、彼らそれを持ってるわけですね。持ってるわけです。でそこで彼らに言われた、これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。皆さん、外国のコインって見たことあるか、今日持ってくればよかったね、持ってくればよかったんですけど、例えばオーストラリア、私たちオーストラリアにいましたけども、オーストラリアのコインにはクイーンエリザベス2世の横顔がこう彫ってあります。で、全部だよね、全部クイーンエリザベス2世だよね。高学校園から小学校まで全部クイーンエリザベス2世の横顔、若い頃のクイーンエリザベス2世の顔が彫ってる。でアメリカに行くとですね、まあ、いろんな大統領たち、例えば50セントとかだったら、ケネディかな、ケネディの横顔とかがこう彫ってある。でこれにもね、これにもデナリにカイザルの横顔か正面かは分かんないけども、それが彫ってあったんです。で彫ってあっただけじゃなくて、誰の名ですかって書いてあるんですけど、名前が書いてあるんですが、イエス様はそれをご覧になかったんです。見て、そしてそれがカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさいっておっしゃるんですが、ここには、ね、非常に重要な意味が実はあります。なぜかというと、こうやってコインがこうあって、ここにこう顔があったんですね。まあどういう風になってるか分かんないけども、こんな感じかな、耳がある、 こういうふうになっていると思います。ただここにこう書い文字が書いてある、文字が何て書いてあるかというと、神聖なる神の子、オーガスティスって書いてあるわけです。つまりこのデザリコインは何かというと、ローマ皇帝は神であると書いてあるコインだったわけです。だからこの人頭税を支払うということはイスラエルたちにとっては耐え難いことです。つまりこのデザリ銀貨を使うということは、それまたそれを所有するということ自体が偶像礼拝だったから、それ自体が偶像礼拝だった。だからでも彼ら持ってたんですね、質問した人たちは。それを持ってたんです、そういう状況が。で、ある意味ですね、イエス様が、カエザルのものはカエザルに、そして神のものは神に返せとおっしゃったときに、ここにカエザルは神だと書いてあることを否定していらっしゃるわけです。カエザルは神じゃないということをイエス様はここで一方でおっしゃって、カエザルのものはカエザルに、神のものは神に。それは非常に重要なポイントであって、このヘロデ島の者たちに対してはものすごい皮肉であったというふうにも言われているのです。私はね、今日この聖書の箇所を読みながら、カエザルのものは神、カエザルに、神のものは神に返すということについて思うところがありました。それは先ほどから何度も話していますけれども、吉岡海津さんのお母さんの久井さんの死をですね、最後の時をこう共にお願いさせていただきまして、私たちが神様に返さなければならないものは何か、そういうことを本当に思わされました。私たちは神様からこの命をいただいて今こうやって生きています。いつかこの命を神様に返さなければいけない時が来るわけですね。それは年を取っている人はすぐに、若い人はずっと先に、それは普通ですけれども、必ずしもそうじゃない場合もあるかもしれません。いずれにしろ神様が私に与えてくださったものは何なのか、いつかこの命自身も神様に返す、お返しする時がやってくる。それと同時に、私たちがこの地上に捨てていかなければいけないものは何なのか、カエザルのものは神、カエザルに返せとイエス様がおっしゃるときに、私たちがこの地上で言うならば捨てなければいけないものがあるということだと思います。今日招きの言葉で言いましたけれども、塵は、私たちの体は塵でできていますけれども、塵は元にあった地に、土地に帰る、地球に帰る、土地に帰る、しかし霊はこれをくださった神に帰るという言葉が伝道者の書12章にありますけれども、カエザルのものは、地に属するものは地に返せ、しかし神様に属するものは神様に返せという時に、とイエス様がおっしゃる時に、私たちそれぞれについて、私たちは今いろんなものを背負って生きています。これは神様のものなのか、これは自分のものなのか、地上に属するものなのか、わからないような状況の中で私たち生きていると思うんですね。いろんなものにしがみついて生きている。それはこの地上を生きていく上で必要な部分ももちろんあります。だけど本当にこの地に属するもので、私たちがこう握りしめているもの、それはある意味で罪かもしれない、執着かもしれない、そういったようなものはこの地に返せ、しかし神様が与えてくださった私たちのこの命、また私たち自身、また私たちの生活、そして私たちが神様が私たちに委ねてくださっているものをいつか返さなければいけないものを、本当にいつでもお返しできる、そういう気持ちというか、そういう心構えで毎日生きていくことが本当に大切だなと思いました。林さんの お母さんと昨日お会いしまして、本当にこう皆さん本当に泣いてね、いらっしゃる姿を見て本当に胸を痛めました。神様、私の一番大切なものを取られましたと言われた時に、本当にそうですねと、神様、あなたの一番大切なものを取られましたねと私はお答えしました。私たちが望むと望まざるとを関わらず、私たちは神様に返さなければならないものがあります。そのことを本当に日々の生活の中で覚えながら、神様、今日も私のこの霊を、私のこの思いを、私自身を教えてどうぞ受け取ってください。これを今日お返ししながら生きていくことができるように助けてくださいと祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、あなたがくださった、助けてくださったこの体、この心、この霊、あなたが吹き込んでくださったこの命、主様、心から感謝いたします。いつか全てのものをあなたにお返ししなければなりません。その時が来ることを覚えて、私たちの毎日を過ごすことができますように助けてください。またこの地上に属するもので私たちが食べ込み、また握りしめ、天のお父様、執着している一つ一つのものについて、カエザルのものはカエザルに返せと言われたなと御声に耳を傾けて、これを捨てていくこともできる心をどうぞお与えくださいますようにお願いいたします。心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。